今日もゲストが来ている8回目始めちゃいます。
はい、100点
やった
100点か100点なんかなこれ。
最初の開始がもうやどんどんどんどん悪くなっていってる。
悪くなってますかね。
悪くっていうとちょっと
100点って言っちゃった手前あれなんですけど、
今まで200点とかあった
200点とかあったかもしれないですけど、徐々にね、まあね、これ11回目とかになったらどうなるんだろうみたいなね。今はまだシングルナンバーだから言いやすいけど、
まだ伸びしろあるかな。
まだまあね、アベリーさんはね、
はい、
まだ頑張ります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回8回目はですね、7回目に引き続いてゲストののっちさんをお呼びしております。は
い、よろしくお願いします。のっちです。
よろしくお願いします。
映画ブロックやってます。
はい、宣伝していく。
はい、言った、誰か言っとかないと。
あ、まあまあ、確かにね。
はい、詳しくは7回目で、あの、そうですね、いろいろと語っていただいてるので、
1個前のやつを見ていただいたらね、
はいはい、聞いていただいたら、
はい、そうですね、
大丈夫です、
はい、
でですね、
はい、
今回オープニングトークなんですけども、はい、まあ、のっちさんが今回最初からいてくださっているので、
はい、
まあ、最近見た映画の話でもしようかなと、
ね、いいですね、
思っております。
はい、
ということで一発目いかさせていただいても大丈夫ですか。は
い、いいですよ。
えらい気合いがあります。
いいですよ。
といっても最近見た映画なんですけども、
はい、
実はですね、あの、名探偵ピカチュウ、
はいはいはい、
ああ、いいじゃないですか。はいはい、
見に行きまして、
はい、
まあ、正直私そんな乗り気じゃなく、
乗り気じゃないのに
乗り気じゃない。
で、あの、要は友達が見に行きたいと、
ああ、なるほど、
いうことで、
はい、
でしかもめったに誘ってこない友達が誘ってきたので、
はいはい、
これはもう内容云々よりも。しかないと、
友情と
友情を取って見に来たんですけど、
ピカチュウ全然興味なかった
そうなんです。実は私ポケモンシリーズ今までやってなくて、
はい、
せいぜい今やってるのはポケモン GO ぐらいで、正直そのそこまでポケモンに愛がぶっちゃけないんですよ。
なるほど、
まあ、愛がない、
うん、愛がない、正直ね、
まあ、
はい、はい、
なので、まあ、その中見に行ってみた感想としては、うん、まあ、なんでしょうね、映像は確かに実際に結構、うん、すごくて、うん、まあ、話も一応ちゃんと、まあ、型をつけるというか、
はい、
まあ、なんか、
うんうん、
一応一作でちゃんと完結するんですけれども、
はい、
まあ、なんとなく、まあ、ピカチュウの正体がすぐに分かっちゃうなとか、
はいはい、
あれはね、
はいはい、
とかね、まあ、その辺があったのと、まあ、割とも犯人もすぐに、ああ、どうあなたねみたいな、
うん、
ちょっと分かっちゃうような、う
ん、なるほどね、
ところがあって、
はいはいはい、
であとやっぱポケモンを知ってる前提のところがいくつか、
うん、
話にあったので、
うん、
まあ、その辺ちょっと知らないと、
そうですね、
あれってなるところがいくつかあって、うん、あ、それ前提なのねみたいなところがちょっとあったりとかしたので、
はい
はい、まあ、個人的には正直そこまでハマれなかったなっていうのがあります。
うん、
あとですね、吹き替え見てみたんですよ。
はいはいはい、
自慢版じゃなくて、
はいはいはい、
ちょっと見に行った時間が悪くて、
うん、
字幕版がもう席いっぱいで見れなくて吹き替えで見に行ったんですけども、
うんうん、
なんかピカチュウってあのピカピカってなんかのアニメ版、
はい、
あ、
可愛らしい声が、
はい、
イメージが
大谷さんの、はい、有名な声
声優さん
声優さんもね、有名ですからね、
うん、大谷育恵さんっていうね、声優さんがやられてるんでね、
はい、のイメージやっぱあるんですけども、
う
ん、
そうですね、
吹き替えだとあのもうおっさんが、
うん、
おっさんの声で喋るっていう、
今回はね、そこがね、はい、
もうそこでもうあれってい
う
脳内で恐ろしいジェネレーションギャップというか、うん、ジェネレーションギャップというか、なんていうかね、ギャップがすごくて、
あ、
もう
思ってたピカチュウと違うみたいな、
もう声とあの独特のモデリングが気になりすぎて内容が全然入ってこないみたいな、
モフモフの、
うん、完全にこれじゃないロボと同じようになってしまったん
です
けど、ところどころやっぱしあの使われてる CG のクオリティの高さとかはやっぱし、うん、あのハリウッドだなっていう、
はいはい、
のが感じるんですけど、
はい、
感じのちょっとその辺中身とその声と見た目がちょっと気になって、
うんうん、まあね、そうですね、
なんかあまり入ってこなかったなっていうのが、まあ、あくまで個人的な感想に、
はい
はいはい、あなりますね。
なるほど。
いや、まあ、も僕もね、ノッチもちょっと見たんですけど、
はい、
詳しくはね、ブログの方も見てもらえたらねという、はい、ちょっと記事も上げてますけど、
はい、
まあ、でも確かに、ね、そう思う人もいるかなっていうお話とかはね、うん、正直冒頭とかって予告編の時点で分かりますよね、もう
あれね、
あれ、あれね、あの秘密とかはね、まあまあまあそういう感想もあるんやろうなみたいな、
ちょっと別件っちゃ別件なんですけど、
はい、
あの名探偵ピカチュウってもともとゲームが原作になってるんですけど、うん、あのゲームって2016年って書いてあって、
あ、はい、
そんな前なんだと思って、
まあ、まあまあそうですね、3年前、
うん、3年前ぐらいで改めて3年後に映画、しかも実写、しかもアメリカみたいなあの発想がぶっ飛んでるなと思います
ね。ああ、ね、うん、よかったです。僕はまあまあよかったかな、だから、うん、だからポケモン可愛いのが街動いてるの、まあいいんじゃないっていうかね、
うん、
僕一番好きなシーンでバーでプリンが歌ってて寝てる客がいるっていう、あの、あの、あのなんかプリン、あ、やっぱ歌うところとかから、
うん、
いい設定取り込んでるなと。
なるほど、うん、
ほのぼのしましたけど、
はいはいはい、名探偵ピカチュウか、うん、見るかな、ちょっと微妙だな。なるほど。
個人的にはおすすめは別にしない。まあ、まあ、でも宮田さんポケモンシリーズやってきてるから、
うん、
まあまあ逆にそういう人の意見も聞いてみたいな。
ミュウツーの逆襲見に行きますわ。
あ、そうです。あれはもうアニメ版はいいっていう話ですよ ね、 あね、
そうそう、うんうん、3DCG でね、今度またやるんでね、
リメイクがね、
リメイクやるんでね、はいはい、もうあっちは涙が出ジャイソンになるかなと思いながら、ね、
懐かしいですね。
そうそうそうそうそう、だからそっちは見るけど、名探偵ピカチュウは多分あの笑けてくるみたいなところがあると思うんで、あの買おうよみたいなところで、ついね、大阪人というかね、関西人の血が騒いじゃうみたいなね、ところがあるんで、まあ、ちょっとね、名探偵ピカチュウちょっと考え中で、前向きに検討させていただきます。
見ないやつだ。
あの、ちょっと言っておくと、デッドプール2と一緒に見ると面白いよということは一つ言ってきた、
ね、なんかすごい情報が、
はい、詳しくはブログを見ていただく。
あ、ブログに誘導される。
なるほどなるほど、はい、
ピカチュウよかったですね、はい、
はい、ニャンタジの方は、ちょっとまあ最近邦画の方はあんまり見てなかったんですけど、
はいはい、
あの久しぶりに邦画見まして、あの、うん、キングダム、
漫画化されてるやつでした。
あ、そうですそうですそうです、漫画化されててアニメ化もされてるやつなんですけども、うん、を初めて見まして、僕原作全く読んでなかったんですけど、
あ、読まずに
読まずに行って、実際に楽しめるかどうかってちょっと悩みながらというか楽しめるのかなと思いながら見に行ったんですけど、うん、普通にあの楽しめました。
あ、楽しめた、
うん、楽しめたんですね。
うん、あの、前知識なくてもちゃんとまあ説明とかもあるし、
はい、
あのすごくまあ本当に王道的な展開なので、
うん、
もう本当にちょっと区切りがいいところでも終わるので、
うん、
あの多分原作はね、あの、一応話が一段落してから、まあ、もうちょい続いてるとは思うんですけど、
はい、
一応ある程度のところで区切りが終わったところで映画も終わるんで、すごく見やすくて、でまあ、消化不良感もなく、すごいまあいい映画だったんじゃない。すごい久しぶりに邦画でいい映画
だったんじゃないかな。あ、よかった
。ルローニケンシンの邦画もあったんですけど、 あれもよかったなと思ったんですよね。あの、だいたい邦画の、あのアクション映画って割と冗長というか動きに無駄があるというか、なんかこうみたいな時があるんですけど、そういうのが比較的なかったんで、ちゃんと縦やってたりするんで、
あ、アクション良かったね。
あ、そうそうそうそうそう、アクションが良かったりしたんで、本当にこうもう久しぶりに、まあ、純粋に楽しめた映画でしたね。なんでまあちょっとね、僕もキングダムあれ流行ってるやつでしょみたいな感じでちょっと
ちょっとうがった感じ
で、ね、うがった感じね、
イケメン俳優が
いてみたいな、ね、そうそうって思ってたんですけど、はいはい、あの普通にあのちゃんと丁寧に作られてるいい作品だったんで、あんまりその邦画だのどうなのみたいな感じでは見なくてもいいんじゃないかなと、もう純粋に、まあ、ちょっと興味あるっていうんだったら見に行ってもいいんじゃないかな、うんうん、
キングダムすごい続いてるみたいなので、もしかしたら6月もまだまだ劇場やってる可能性があるんで、ね、うん、行ける人は行ってもいいかも、
うん、
ね、
うん、と思います。
はい。
ムチさん、ちなみに、
はい。あ、僕最近一番最近見たのがプロメアっていうアニメ
あアニメですね、
まあ、トリガーっていう制作スタジオ、
はいはい、
今石さんと、中島和樹さんのコンビで送るというの、はい、まあ、グレン・ラガンと、キル・ラ・キルトっていう有名な、はい、まあ、熱いアニメというか、
うん、
まあ、絵がすごいアニメというか、
そうですね、
もう勢いだけのアニメというかまあそれですごい一時期ハマりまして、うん、でまあ、今回もその監督と脚本コンビで送るということなん で、うん、で新作の完全オリジナルの映画ということでちょっとプロメアというのを見に行きまして、うん、はい、まあ、ブログにもちょっと感想はもうすでに書いてるんですけど、うん、まあまあ良かったとこもありつつ、うん、ちょっとお話の部分でちょっとどうかなというか、まあ、尺が足りてないなというのは結構あったなとか、うん、過去作のオマージュばっかりだなというので ちょっともうちょっとなんか大事に欲しいなとか思いましたけどね。あと、まあまあ楽しめたし、微妙ですね、はい、
でもね、うん、あのすごくね、あのトリガーさん、まあ、トリガーっていうね、はいはい、アニメーションスタジオって言えばいいんですかね、うん、
スタジオ
はね、はい、あのすごく本当に絵作りがうまいというか、
あ、絵はすごかったです、
うん、綺麗なあのビジュアルというかね、うん、見せたりするので僕本当すごい好きなんですよね。
あ、今回ビジュアル面本当にすごかったですね、うん、今回も
なんでね、あの、うん、それを見に行くだけの価値も十分あるかなと思うんで、
ありましたね、
うん、ただね、やっぱその映画として総合的に見ちゃうとやっぱりちょっと残念かなって思うところがね。
あ、今回絵のところでその、うん、今回 3D の部分がかなり多くてですね、
あ、
まあ、この間スパイダーバースとかいうのもありましたけど、うん、その 2D と 3D の融合っていうのもかなり挑戦はされてて、
うん、
もうその面ではすごい新しい、こう技術の面ではすごい最新をいってるんだな、ではチャレンジしてるなっていうのは、
うん、
あの3次元とい こう確か同じビルに入っているキルアキルでも、まあ、一緒に活躍してた3次元の CG の制作スタジオと、
うん、
もうそことの融合すごい頑張ってるなとか、色合いすごいなとかいろいろあったんですけど、うん、お話がもうちょっとねみたいなところ
まあ、
まあ、僕はそう思いましたけど、うん、まあ、全然楽しめてる人もすごい評判はいい、うん、よかったですけど、
なるほどみ
たいです
よね。
今も最近見ましたね、プロメア、
いいですね、うん、確かにね、その 2D と 3D のハイブリッドっていうんですかね、
うん、
そのうまいことを調和させて、まあ、ちょっと手間を短縮させるというか、綺麗に見せるとかいうのをすごくね、今そのアニメ業界で、ね、うん、チャレンジされてる部分であるんで、
そうですね、
本当にね、昔はもっとそのなんていうか、あ、これ 3D だなみたいなのがすごく分かりやすかったんですけど、最近のは本当にこうスッと入ってくる感じがあって、うん、本当に進化したなというか、
そうですね、もう、まあ、もちろんアニメとの融合もそうですし、
うん、
まあ、キングダムもね、あとピカチュウももちろん 3D ズバリバリ使ってるやつなんで、やっぱそこら辺やっぱ最新ね追いかけないとなとかね、
うん、
色々、うん、
すごいですね、
うん、
いやね、ブロメアネームもね見たいっちゃ見たいんですけどね、上映してる映画館がそもそもあまりいなかったり、
ブロメア少なめなのかな、
うん、はい、ね、うん、あの上映してたとしてもその午前中のみとか、そのちょっとあんまり上映数が少ないとかなんで、
映画館はね時間を合わせる僕ら社会人大変ですもんね。
そうなんですよ、もうちょっとね、やあのレイトショーとかもやってくれたりしたら嬉しいなと思いつつもね、あ、まあまあしょうがないのかなという、
ね、うん、僕ら一般市民はどうにもできないよね、それね、
そ
んな
こと聞けな、はい、聞けしない
応援することしか、ね、できないですかね、映画、うん、
ね、でもね、決してね、あのなんかすごくダメな映画っていう感じじゃないですね、うん、名探偵ピカチュウだって見どころはありますし、うんうんうん、プロミアだってね、やっぱり絵が綺麗だとか、
あ、もちろんね、
あります、
ね、見て損するってことはやっぱりね、どんな映画でもないはずな、
ね、あのやっぱちょっと見たいなって思うんですけど、
はい、
あの名探偵ピカチュウもね、あのなんか渋川のっさんみたいな、あのピカチュウがねあの、
はい、
まあ、公式からね出たりね、
バズったりしました
ね、あの一生ピカチュウが可愛く踊ってる、こうイエイエイしてる動画がね、1時間半ぐらいの動画が流されたりだとかね、割とね話題性はあったりして見たいなっていう気持ちはあるんですけどね、やっぱりちょっとね、そのあの劇場に足を運ぶべきかみたいなんで悩んじゃうところがね、どうしてもあるんですけどね、やっぱりあのどっちかといえば僕はやっぱ劇場に足を運んでみたい派なんで、ちょっと見たいなと思いつつも、社会人としての時間の割き方をいつも考えてしまうというね、まあまあね、あのね、この前あの第7回目でもノッチさんに教えてもらった、やっぱロングラウンドやってるやつは割と当たりというか、あのまあまあそんなに外れがないっていうので、法則をちょっと 見ながら名探偵ピカチュウとプロメアがどれだけ長いことやってるか見ながら
こうチェックしながら
お前の強さを試してやろうみたいな
エンドゲームは大丈夫だろうなと思ってね、
はい、様子を見ながらね、
うん、ね、そうそうそうそう、はい、ちょっとね映画も見ていこうかなと思いました、はい、はい、ありがとうございます、
はい、
それではメイントークいきます。今回はのちさんの特別企画があります。
初心者のためのインド映画バーフバリ編 by ムービニアンズ。
でもどういうことですか。どういうことですか。
いやみんなさっきね第7回ですね、第7回、はい、前回の放送で、
はい、
バーフバリ知らない、
はい、
知らない、
知らないです。
これは困ったことだ
な。有識時代だと。
有識時代、時代、有識時代だな。
時代、時代ではな
く。時代が悪い。
時代まで。
やっぱりね、創作をしているんだったら、創作活動の過程を伝えるこのラジオ、
はい、
ギアギア、
はい、
バーフバリを知らないじゃちょっと許されないんじゃないかな
と。おお、
負けですよ。
負け、
はいまあ。ということで、ぜひ見てほしいなということで。
はい。
まあ、バーフバリだけじゃなくてね、ちょっとインド映画知らない方のためにもちょっと何か助けになればなということ で、うん、
はい、
はい、
教えてほしいです。
はい、この企画したいんですけども、
はい
はい
はい、
そもそもインド映画って、まあ、うん、一般的な、まあ、邦画とかに比べるとどういった傾向があるとかそういうのはあるんですか。
そうですね、まあ、やっぱ一般的なその、まあ、偏ったイメージでまず言うと、
はい、
まあ、僕もインド映画ハマる前に思ってたこと、
はい、
正直思ってたことなんですけど、
はい、
やっぱり突然踊り出す、
ありますあります、イメージがあります、
あとなんだろうね、ちょっと演出がチープじゃないかとか、
はい、
あと なんだろう、やたら花が回ってるようなイメージだった
り、ありますあります、
なんか、あ、何かしら偏ったイメージって何かお持ちだったりします？こうインド映画ってざっくりなんかターバンの人しか出てこないんじゃないかとか、
あ、なんか登場人物がここなんですか、
うん、あ、いや、額にね、なんか模様というか
マークとかつけられます、
なんかラブロマンスものが多いみたいなイメージが、なんかイメージとしてね、
イメージ
ありますね、うん、まあ、王子様とお姫様みたいなのが、まあ、基本ワンセットみたいな、
あで、うん、まあ、なかなか見てないけどもイメージで、まあ、なんか敬遠しがちとか言う人も結構いると思うんですけど、
はい、
まあ、今回ちょっとバーフバリ、まあ、去年ですね、特に大ヒットして、
はい、
日本でかなりヒットして、で高校入り口に、まあ、インド映画をいろいろ見出したという人は結構いるので、
はい、
まあ、ぜひちょっと2人にこのインド映画について、
はい、
ぜひ見てほしいなと。
なるほど。
結構この勉強になることがあるとか、
はい、
まあ、かなりの異文で言うと、やっぱり異文化、全然知らない文化の文脈で生まれた映画ということなので、
はい、
やっぱりなんか創作活動とかに、
うん、
いい刺激になるんじゃないかなということで、ちょっとぜひ、はい、紹介したいなと、はい、
そもそもなんですけど、はい、なんでインド映画にハマったんですか。
いや、これがね、まあ、まあ、僕さんからねちょっといろいろ勧められてっていうのもありまして、はいはい、で初めて見たインド映画は PK という、はい、PK ってアルファベットの PK ですね、はい、という映画がありまして、
はい、
でそれを初めて劇場で見に行ったんですね。もう人生初めてでインド映画を劇場で
見る、劇場で見る、
そうですね。
おー、
これ PK という作品自体もシネコンというかでかいこの映画館とかで一応やってた映画なんですけど、
へー、
うん、あんまり、まあ、確かに知名度は、まあ、知らない人にとってはないのかなという
、なるほど、
作品なんですが、
はい、
まあ、実際見てみると、あ、インド映画ってすごい出来いいじゃないと、
おー、
っていうか全然世界レベルじゃないのこれはみたいな、
おー、
うん、っていうのがありつつも、やっぱり知らないな、分からない要素があるなとかも、まあ、ありつつと、うん、なんかそこら辺をこう見るときに見やすく見れるような手助けを今回もしたいなというのもありますし、
うんうん
うん、で今回その PK っていうのはすごいいい作品で、まあ、インド映画の中でもかなり出来がいいと、
はい、
やっぱ一発目に出会うインド映画いいもの見たいじゃないですか。 まあ、知らないジャンル、うん、
まあ、確かに
ダサく嫌になるのもありますもん ね
CQZ 級見るぐらいか、うん、インド映画も
C 級まではいいけど Z 級ドラゴンボールかな
まずこれ大前提で、まあ、僕もインド映画完璧に知ってるわけじゃないですけども、はい、あのそれはこれはもう邦画でもハリウッドでもそうですけど、うん、インド映画全部がいいわけじゃないです。はい、
まあまあ、
ダサ作から見ちゃったらやっぱりそれがね、うん、そのイメージいっちゃいますし、
そうですね、で
今回バーフバリーってもう誰が見ても絶対まあまあもう間違いないだろうという作品なので、うん、まあ、まずいい出会い方をしてほしいなということで、はい、
そうですね、うんうん、僕だって韓国映画のイメージがもうグエムルっていう映画のイメージが強すぎて、
怪獣映画ですね、
もうあれ見なきゃよかったと思うぐらいのイメージついちゃってるんで、できたらねやっぱ最初のあのね、インド映画はいいものを見たいっていうところで、
うん、そうですね、うん、
一番おすすめの映画がやっぱりバーフバリー。
そう、今はとりあえずまんべんなくやっぱり見やすいのはバーフバリーかなということで、はい、今回このチョイスで、はい、
なるほど。バーフバリーは、まあ、簡単にあらすじを説明していただきたいんですけど、はい、実際どんな映画なんですか。
あ、そうですね、まあ、まずその全く知らない、何も知らない前提でバーフを見るときに、はい、まあ、それも含めてどういうことを心構えとして、
はい、
初めてなんで、初体験なんで、どういう心構え、
私たちの初体験、
初体験ね、どうい
う心、奪われちゃ
う、とりあえず3つ、はい
はい、
要素があるので紹介したいんですけども、そうですね、まずどういう世界観かという話ですね、
はい
はい、今回のこのバーフバリという作品は全然現代劇とかではなくファンタジーです。
あー、なるほど。
古代インドにマヒシュマティ王国という、まあ、架空の王国ですね、
お、
まあ、中世の世界観といいますか、はい、そういう時代観の架空の国がありまして、
はい、
で、まあ、大河ドラマ的に、まあ、なんか戦争をしたりだとか、はい、うん、その中でこうドラマチックな、まあ、王 の、 その座を巡る、
はい、
ドラマがあったりだとか、
はい、
お姫様を巡るドラマがあったりとか、そういう、まあ、大河ドラマファンタジーというか、で、まあ、ロード・オブ・ザ・リング的な話というか、
はい、
でそういうファンタジーだというのがまず世界観ですね、大前提で、はいはい、架空の話です。
なるほど、なるほど、
ファンタジーです、
はいはい、
がまず一つと、
はい
はい、
へ
え、アブリーさんははい、ロード・オブ・ザ・リングお好きということですね、
はいはい、大好きで、DVD も全巻買いまして、
ね、なので、まあ、入り口としてはこう僕ら多分結構さっきの見てる映画とか見ても、はい、まあ、ファンタジー系結構好きなんじゃないかなっていうのは、はい、ファンタジーアクション、はい、なので、まあ、入り口としていいかなと、はい、
はい、思います。なるほど、
が一つ目と、
はい、
で二つ目、この作品バーフバリーとは二部作です、
はい、
前後編あると、はい、
はい、
で前編が伝説誕生と、
はい、
後編が王の凱旋、
はい
はい、っていう放題でなってます、
はい、
で、まあ、ぶっちゃけ、後編の方が評判いいです。
うん、
これはもうはっきりしてると思うんですけど、バーフバリが去年流行ったって言いましたけども、
はい、
まあ、正確には 後編が公開されたのが2017年の12月末、
はい、
はい、年末でした。で、まあ、流行ったのが2018年年が明けて1月2月3月と月を追うごとに、まあ、ある界隈では、なかなかお二人には届いてい ないらしいんですけども
、
まあ、この後編がとにかく単作1作だけで映画としての完成度がものすごく高くて、
うんうん、
前編を知らなくても見たという人は結構います。
へ、
うん、
そうですね、
なのでこの後編はすごい出来がいいです、はい、
うんうん、
でじゃあ前編はどうかというと、で前編は、まあ、あすごいなって思う人ももちろんいますし、
はい、
あこ こんなもんかなぐらいの人も結構いると、まあ、めちゃくちゃダサくという人はあんまりいないと思うけど、まあまあ、CG の処理はちょっと甘いなとかをいうことを指摘してダメという人も、はい、まあ、いなくはないっていうような、そんな作りといえば作りですし、はい、まあ、はい、あまり持ち上げることはできないからあの全然悪い作品じゃない、はい、ただこの後編の存在があることで前編がまた光を増すというか、なんか不思議な映画の構造を持っているというところなので、
はい、
まあ、お二人ゲームブックを作るという話をされていたかと思うんですが、
はい、
最近めっきりされて、
いやいやいやいや、いや、A
制作、そうでしょ、
この前後編普通に過去から未来へ向かって一方向のお話が流れるという構造ではなく、結構ちょっと まあ、複雑ではないけど特殊な作りになっていると。
うん、
それゆえに後半だけでも面白いし、後半を見たら前編が何だろう、ものすごい光を増すというか、
うん、
その不思議 なんか物語構造のなんか違いとか、こういうのもあるんだっていうところをまず、はい、新鮮な驚きで見てもらえたらなっていうことが、はい、
なるほど。
で最後にじゃあ3つ目、
はい、
まあ、さっき突然踊るかどうかと言いますと、まあ、言いましたけども、
はい、
突然踊ります、はい、まあ、ある意味突然踊ります、
はい、
まあ、インド映画踊ります、基本的に、はい、
はい、
で、まあ、踊らない映画ももちろん最近はねあったりもするんですけども、はい、このバーフバリに関してもダンスシーン、あるいは、まあ、ミュージカル、音が流れて何かしら物語が進行するというシーンは、はい、盛り込まれています、
はい、
やっぱそこら辺のインド映画らしさはちゃんとしっかり抑えていると、
はい、
で、まあ、その突然踊るとか、まあ、いきなりこうこの場面でなんか人が踊り出すわけないだろうとか思うのは普通だと思うんですね、
はい、
うん、でそこら辺最近のインド映画ってすごいやっぱりちゃんと気にしてて、まあ、まあ、バーフバリに限らずさっき言った PK だとか、まあ、名作にのインド映画に関しては、まあ、どういう場面でミュージカルシーンをやったら自然な流れになるかとか、
はい、
うん、それはどういうなの舞台セットをしてあげたらナチュラルなのか、うん、そのシーンがミュージカルシーンが映えるのか、
うん、
いろいろ工夫がかなりされてると。で、まあ、まあ、何でしょうね、一般の映画でもディズニーとかミュージカルのあるような映画今でもありますし、うん、まあ、そこら辺このバーフバリでどういう使い方をしてるかとか、まあ、結構うまく使ってる方の映画だと思うので、そこら辺のインド映画の味をまずは新鮮な気持ちで見てもらって、
はい、
今の最新のインド映画踊るとは一体どういうものなのかとかちょっと見てもらえたらなと、うん、はい、
でもそうですね、よく考えてみたら、うん、ディズニーの作品とかは割と踊ってたりしますもんね。
もう、まあ、そうですね、
感情が高ぶるとね、うん、踊り出したり
急にありのままにしますもんね、うん、
あのシュガーラッシュ2でこの前ネタにしてましたね感情高ぶるとアーペレジさん確か見てます、
ね、あ、見てます、見ました、
うん、そういうネタありましたけど、うんうん、だ 歌うということで何を表現してんのかなとか、うん、このバーフバリの使い方どうなのかなとか、
そうですね、なんかそのインド映画はもう、はい、変な時に急に踊り出すみたいなイメージがありましたけど、でもそう、まあ、そうじゃないっていうところですね、
まあ、むしろ、うん、あの、まあ、向こうでは踊るのは当然だし観客も期待しているというハードルがあるので、じゃあどういう使い方をしたらいいかっていう工夫にかけては世界一というか一番考え抜いてる国でもあるというか、うん、逆に、
ね、
そこら辺、うん、バーフバリやっぱり最新系の一つなんで、まあ、一回見てみて、はい、どういう感じかなとか味わってもらったらと、はい、ですかね、とりあえずこの3つの要素をふわっと心得た上で、
はい、
あまりねネタバレとかもしたくないので、
はい
はい、この感じに見ていただいたら、
そうですね、
うん、
今ね、ブルーレイディスクを持ってきていただいたので、
もちろん高画質でね見てほしい
あのね、はい、あの後ろを見るとねやっぱね豪華吹き替えキャストとかね、うん、あの書いてあってね、
バーフバリーはあのレンタルもそうですけど吹き替えはちゃんとついてて、
うん、
あの主人公のバーフバリーに小山さんってあのベテランです ね、
そうですね、
有名な方だったりとか
24の主人公の声して
る、ね、ジャック・バウアーの声でも有名な方ですね、
でもジャック・バウアーとしか見えなくなるのかなと思いながらちょっと楽しみではあるんですけど ね、
そうですね、
本当豪華ですね、
まあ、見たい人は吹き替えでもいいですし、
うん、
まあ、今日はどっちで見ようかな、
でも吹き替えで見たい気持ちがすごく高ぶってきましたけど、
やっぱり、まあ、ノッチさんのおすすめの方でいきたいですね、やっぱ字幕なんですかね。
あ、でもミュージカルシーンは確か吹き替えはなかったはずですね、だからやっぱりどうかな、やっぱ字幕で見てもらって気に入ったらレンタルでぜひご自分のお金で払ってもらってバーフバーにお布施してもらってどうだったですかね。
まあまあまあ、ここはね、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ
これから約5時間ぶっ通しで
バーフバリー上映が始まりますね、
今深夜12時20分を回ったところですが
まあ、ね、
5時20分かすごいな、
耐久レース感がすごいですけどねじゃあ、はい、まあ、ポッドキャスト聞いてる方たちはちょっと申し訳ないんですけど、
は
い、
それ音声はね入れるわけには、ね、
言えないので、
ちょっとどうなってるかはちょっとこの後の展開次第という気もしますが、
はい、
はい、というわけでとりあえず一旦ここで、
はい、ここで、はい、停止します、
行くぞバーフバリ
ー、あ、バーフバリーの、あ、テンションがすごい、 フバリ終わりましたね
あのテンションの低さがねすごいですけどね、
まあ、ちょっとね今時間がねすごい時間でして、まあ、収録時間考えてやるよって言われるそうですけど、うんう
んうん、ああね今もう 5時34分ってもうあの書いてありますけどね、
ね明るいですねそっとねもう
ね
すっかり
すっかりね、
ちょうどいいんじゃないですか、あのマヒシュマティ王国に火が昇ったっていう感じでこのね
いやまあ ね
暗い王国にも要は明けると太陽は昇るということね、はい、
でも結局家族間の身内問題みたいな、
は
い、
まあそう
ですね割と身内問題、
まあまあ、まあまあまあそう
確かにね、あいつが一番悪いんじゃみたいな感じはどうしても否めなかったですけど、
まあ、とりあえず、まあ、僕がノッチがね持ち込んだバフバリ見てほしいというところだったんですけど、うん、はい、アベレリさん、ニャンタさん、はい、感想どうですかね、はい、
まあ、アベレリさんからどうする。
そうですね、もう正直インド映画っていうのを、まあ、言い方なんですけども舐めて見てるところがあったんですけど、うんうんうんうん、でも今回のバフバリ見て、あ、普通に、はい、なんだろう、超大作というか普通になんかもう大作映画だなと思って見てて、ところどころロード・オブ・ザ・リンクみたいな感じの大きな戦争を描いてる感じとか全然遜色ないなと思って見てたのと、まあ、あとバーフバリが超人になりすぎて、まあ、超人とか神というかになりすぎてて、まあでもあの演出でもあそこまで突き抜けられると逆に安心してみるみたいな、
うん、
あ、
変にリアリティを出さないから逆にいいなって思って、
うん、
も
う
行くとこまで行っちゃえば
、まあ、演出の、まあ、マトリックスみたいなもん、マトリックス見てるような感覚で
なるほど、
あのスローな感じとかもっと、うん、
なるほど
って感じましたかね。
はい、他です。
はい、
ニャンたちの方はなんですけどちょっとネタバレも多少あるので、
あ、そう、これネタバレもここから、まあ、この感想 OK ですね、
多少 OK なの、 OK だと信じたいので、はい、あのぜひあの見てない方は先に見ていただいてから話聞いていただきたいんですけど、うん、はい、あのすごい普通に面白い、あの僕もインド映画のそのイメージが、まあ いきなり踊り出すとか、
うん、
なんかそういうイメージが意味もわからなく踊り出すみたいな雰囲気とかがあったんですけど、まあ、全然そんなことなくて、バーフバリは、うんうん、割とまあ自然な流れで、まあ、ミュージカルというか、まあ、歌入ったりだとか、
うん、
踊りが入ったりだとかする。ただあの1か所か2か所かのところでもう、うん、あ、俺が見たかったインド映画はこれだみたいな瞬間があって、うん、ちょうどねそのあのちょっと2作目かな、あの、
はい、王の凱旋、は
い、王の凱旋の方からあのぶっ飛んでいく感じが、あの、
あ、
パワーインフレみたいな、
ね、表現のインフレが
凄まじいね、あのね、うん、多分ね、あの裏パッケージの裏見たんですけど、あの、
あ、
キングスマンの人とかが、
はい、
多分 VFX 担当されてるんで、それであんな演出になったのかなとも思いながら、ちょっと過剰な感じのする表現までいっちゃうみたいなのが、まあ、あの心地よくもあり、たまにわずらしくもありみたいな。あとはでもあのもともとその1作目と2作目で、2作目の方がすごく面白いみたいな話を、まあ、最初されてたんですけど、僕個人的には1作目の方が好きなんですよ。
あ、そうですか。
なんか1作目の、 あの、まあ、ちょっとリアル系統で話が進んでいく、
うん、
まあ、ファンタジーの、
あ、面白いね、
ね、うん、基本的なところをちゃんと中こう踏まえつつもやっていくみたいなのがすごい好きで、うん、
あ、
すごいそれだと僕は一部の方が逆に面白くて、
うんうん、
で2部の方がちょっと僕許せないシーンがあったのが、あの
許せないシーン
あのちょっと、
あの、もちろん感想なんです
ね、あのやっぱりあの考えろって言われた後 の、
あ
の考えた結果が、あのなんと人間砲弾みたいな、
ね、あれ
人を打ち出すんだみたいな、
ヤシの木作戦
ですね、ヤシの木作戦がね、
ヤシ折りでもなく、
あの、ね、
ヤシ間でもなく考え
た結果があれかみたいな、
ヤシの木作戦ですね、
のが少しね、あの、
あ、
今までの そこまでの流れがすごく完璧に近かったがゆえに、うんうん、急にみたいなところが、
あそこはね、もう究極の飛躍っていうかね、確かに言うともう現実完全に離れちゃうところで、
うんうん、なんかね、あの途中からそのバーフバリがもう 神に近い存在みたいになってきて、じゃあもう突き抜けちゃったらいいのに、まあちょっと人間味をなぜかこう持ってこようとするから、なんかおかしなことになってんだよなと思いながら、なんかもうちょっとね、その突き抜けるなら突き抜けるでやってもよかったんじゃないかなとも思いつつも、まあ逆に言うとね、あのそういうシーンがあるから、もうそういうチームあってのバーフバリーなのかなという気もね、あのもちろんあったんで、あの本当におすすめしていただいた通りで、あのすごくインド映画の初心者向けの映画としてはすごくあのいい映画なんじゃないかなっていうのと、あと、深夜1時ぐらいから見始めたらダメだとさすがに、
はい、まあね、ちょっと昼間もね、いろいろ、ね、ビットサミット行ったりとかもありましたから ね、今回はね、そうそうそう、ちょっと無理な企画ではあったけど、
だいぶね、キツキツな、
そもそも映画を見るコンディションとして深夜はね5時間もね、
まあね、いやでもすごく一部は楽しく見れたんで、本当にあの本当に入りの部分丁寧に作られてたりしたのがすごく本当に好印象で、
そうですね、あの、まあ、確かにその現実っぽいっていう言われると、確かにその一部最初の作品は現実世界、まあ、あの下の小さな村からスタートしてという、なんか僕たちの現世から天井界上がっていくような話なので、地べたが結構地に足ついてるところからのスタートな雰囲気もあるかなとか、そこら辺でそう性に合う人は合うかなとか、確かに全然やっぱ毛色は違うので、そこら辺の好みはやっぱりある程度それは分かれても全然当然かなとか、
でもあのおおむねあの、はい、やっぱりインド映画、
いやまあでもよかったです、
おすすめする、さすが初心者におすすめするのにはもう完璧かなという感じの
夜が明けたらみんな目が閉じてたらどうしようかなとグーッと息をかいて、いや全然そんなことなくて、もうなんとかなんとか、
あのね、ブルーレイディスクのあのねやつで見てたんですけどね、
はい、
あのエンディングスタッフロールないんだっていうのに驚きを隠せなかったっていうねすごいな
あ、あの王の凱旋は なかったですね、あれは。
うん、そうなんやあれね、ね、もうぶつ切りなんや そこはみたいな、ね、
あのまあそのエンドローの話で言うと、まあ、実はこのバーフバリ今回見てもらったのが、はい、まあ、円盤として出してもらってるのが、まあ、国際版インターナショナル版といって、はい、まあ、インド本国であの上映されたものではなく、
はいはい、
インドから外の、まあ、アメリカだったり、うん、この日本だったりに、まあ、やっぱりあまりやっぱ長すぎるので基本的に長いので、うん、まあ、他の他国のフォーマットにあったちょっと短めにカットしたもの
を、
ミュージカルシーンがそれぞれ一つずつ前後編ともカットされたりだとか、うん、まあ、細かいシーンいっぱいカットされたりとか、うん、2のエンドロールが丸ごとカットされたりとか、うん、で2のエンドロールに関してはあの、まあ、完全版っていうのは日本でも一応上映会で入れたりするんですけど、
うん、
あのその2のエンドロールに実は一つちょっとセリフが入ってたりとか、うん、エンドロール中に、うん、まあ、これまあ言って言ってしまっても言っちゃいつも、
うん、
一応言ってください、はい、最初の道士様はいたじゃないですか、はい、怪しい変な道士様と、はい、なんか子供が会話しているの会話 で、まあ、子供がまずセリフとして、
うん、
あのマヘンドラ、まあ、新しい王様になった、
うん、
はい、王の帰還を果たした子供の子供がまた次王になるのかなと質問をする、うん、でそれに対して道士様、うん、おじいさんの声が、
うん、
いや世の中わからないからねと、うん、そんな、うん、まあ、安定したなんだろう道にそんな、うん、安定した道になるかどうか分かんないねみたいな、
はいはい、
うん、要は、まあ、この話は完結したけどこの世界はまたどうなるか分かんないよっていう、こうまた世界に広がりを与えてくれるようなセリフをポンと言ってくれるとか、うん、その辺のこうサービス精神というか実はもっといろいろあったりとかね、まあ、なんか今回カットされてるバージョンでこれですと、
うん
まあ、十分面白いんですけど、
うん、
まあ、一応豆知識として、
はい
はい、なるほど、
あのぜひね完全版をあのたまに上映してる時あるので、
普通の映画館でってこと
さ、普通の映画館で今でも多分あのやってるとこたまにあるので、
うん、
リバイバルで、
うん、
まあ、これに懲りずにあのまた見る機会があればということで、はい、
はい、
じゃあどうしましょうかね、インド映画せっかくバーフバリ、 見てもらったので、
はい、
大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
大丈夫です。いえいえ大丈夫です。全然大丈夫ですよ。
全然大丈夫ですか？も
う大丈夫ですよ。
まあ一応まあ、これに懲りずインド映画他にもいろいろ見てほしいなと思うので、一応まあ、はい、今回のバーフバリで押さえてほしいところ、
はい、
今後も何かインド映画を見るときに押さえてほしいところ、うん、違うところ、
はい、
これから同じようなところあるところとかちょっと振り返っていきたいなと思うんですけど、
はい、
まずバーフバリこの映画の基礎知識として、実はインドの南側の地方で作られた映画という、はい、
ほう
で、まあ、インドって結構やっぱ広くて、
うん、
基本的にやっぱり言語はバラバラだったりすると、
うん、
公用語としては一応ヒンディー語とかも英語とかあるんですけど、うん、でこのバーフバリ南側で、日本でよくレンタルとかでできるような映画っていうのは いわゆるボリウッドっていう、はい、昔ボンベイって言われてた都市で作られてるそこのハリウッド版っていうか、う
ん、なるほど、
ボンベイのハリウッドでボリウッドと呼ばれる北側の映画が多いんですね。なんで南側の映画がこんな風に伝わっていくのは正直異常で、
う
ん、ありえないことが起きたっていうのはまあパーフバリすごいところだったんですけど、
うん、
基本的には北側のそういう映画が多いと、
うん、
でそういうところなので結構テイストとして演出の仕方がもっとなんかなんだろうな欧米的な映画が正直多いです、
うん、
今回のもうなんですかね、例えばさっき見てる時とかもこう効果音の鳴らし方とかのテレビだったりとか、
うん、
まあ、この監督の今回の特徴っていうのもあるんですけども、
うん、
まあ、ちょっと若干な、まあ、悪く言えばくどさというか、
うん、
まあ、そこ悪の強さとか、もうちょっとまあすっきりしたスタイル、今時スタイルっていうのがやっぱり最近のボリュート北側の映画が主流なので、まあ、そこら辺の大きな違いがあるかなと、
うん、
まあ、
なるほど、なるほど、
だからまあ割と軽有な例を見てもらったっていう意味でもあると、
うん、
入りやすいけども、うん、南側のケグナの
映
画を見てもらった、はい、っていうのがまず一つと、
はい
はい、で二つ目なんですけど、今回バーフバリは神様扱いやったという話ありましたけど、
うん、
結構神様モチーフっていうのはその北側南側によらずに、
うん、
もうよくあります、
うん、あ、インド映画ではもう
よくある、もう定番というか、まあ、それが当たり前というか、
ほうほうほう、
で今回は芝神、
はい、
芝という神様を、
うん、
まあ、推しの神様として
推しの神様
祭り上げるような形でしたけど、
うん、まあ、
例えばクリシュナとか、
うんうんうん、
何かしらなんかどっかとかペルソナとかで聞いたとか、
うんう
ん、なんかで聞いたことある神様みたいなのがガネーシャ様だとか、
うん
うん、
ですね、
その映画のテーマによって、推しの神様は決まってくると、あとハヌマーンとかもそうですね、
うんうんうん、
でまあそこら辺の神様の知識を知っていると、まあ、今回芝神でしたけど、
うん、
その神様の特徴はそのまま主人公の特徴になっていることがあると、
うん、
要は、うん、なんとなくキャラクターが分かってしまうと、
うん、
古典を知っていると、あ、例えば日本人的に言うと、あ、この人桃太郎っぽいポジションなんだなっていうのを一発で分かっちゃうとか、
うん
うんうん、あ、桃太郎が神様だとして、
うんうん
うん、例えば日本神話知ってたら、あ、この人アマテラス的な、
うんうん、
なんか太陽の力を持ったような明るい人なんだなとか、
うんうん、
もうそういうのでもう話のなんですかね、キャラクターの筋が分かったりとか話の筋が分かってしまうとか、
うん
うん、まあ、把握しやすいとかあるので、そこら辺が、まあ、だんだん分かってくるようになると楽しいなと、
はいはい、ああ、なるほどね。
で今回バーフバリで言うと、あと芝神の他に実はもう一つの神様で、
はい、
雷の神様の、引用は結構あったりとかで、
おお、
雷の演出が分かりましたね、
まあ、はい、気づきましたか、気づきましたか、
なんかいらないところに
軽く、まあ、これだけ紹介すると、まあ、例えば雷で言うとそのマヘンドラ、アマレンドラ、この名前っていうのはインドラの神様を称えるような実は名前で、インドラの神様っていうのは雷の神様と、
うん、
だからバーフバリが何かアクションした時には重要な場面で雷が実は鳴ってたりとかね、そういう小ネタに気づくと、あっ、あっという、
ね、
そういう楽しみもできる、うん、という、まあ、インド映画のそういう、まあ、何かしら神様がモチーフになってるとか、
うん、
あと転生するとかですね、
うん、ありましたね今回も。
そうですね、インドの神様割と転生アバターって言ってこう、
うん、
違う化身となっていろいろ現れるとか、う
ん、はい、
親子2世代同じ俳優さんが演じてるとかもうざらにあります、
うん、
今回みたいに。でもろに転生するとかね、同じ俳優さんがもう別の人になって転生して出てくるとか、
うんうんうん、
割とそういう設定はよく使われるなって、
うん、
ありますね、
うん、なるほど。ちなみにバーフバリーを、はい、すごくおすすめされたんですけど、
はい、
まあ他のインド映画が、まあ、いくつか見られてこられてると思うんですけど、うん、どこが割とバーフバリーってすごくこうおすすめするポイントですかね。
あ、他との違い、特に違うなというところですか、
はい。
あ、まあ、まずそのアクションの演出、あれだけの格闘のアクションと、うん、あとなんかスローモーションを多用しての、
うん、
あのなんか決め、
あ、はいはい、
ここ宗教がみたいな、ここ見せたかったみたいなその、
うん、
あのさっき見てる途中でも何度かつぶやかれたと思うんですけど、300、
うんうんうんうん、
多分もろにそういうオマージュしてるんだろうなとか、
うん、確かに確かに、
うん、まあ、スロー演出って割とインド映画いろいろあるんですけど、うん、その中でも特にうまい使い方、うまいなって
、なるほどなるほど、
見せたいってとこ、ここぞっていうところに使ってるんだとか、うん、あとはそうですね、バーフバリーなんといってもやっぱ脚本が素晴らしいっていうのが一つあります、
うん、
で、まあ、例えばそうですね、さっきヤシの木、まあ、ちょっと納得できないなって、 もちろんそれは感想としてそうなんですけど、例えばあのヤシの木の砲弾として飛ばすっていうのは、実はちょっとヒントみたいなのが前振りで実は出てて、お父さんの時代の時にあの国を追い出されて今民と一緒に暮らしてて、水を汲む効率を上げるためにこう木に紐を引っ掛けて、で折り曲げて、で持ち上げるとか、
あ、
一応出してると、
うん、うん、
で、まあまあそれで納得できるかって、あれはちょっと飛躍しすぎなんですけど、
うん、
例えばあと他にもあのバーフバリとカッタッパって言いましたね、
うん、
あの頭のバーフバズの、
はい
はい、あの2人の剣だったり武器のやり取り、
うんうん、
あの特にセリフを交わさずに、まあ、おじ上とか、
うん、
バーフバーフってって言って武器を渡し合うっていう、その信頼関係っていうのか、まあ、親子両方とも、もあったと思うんですけども、
うん、
まあ、それがその信頼関係がゆえに、賊を倒せたりだとか、
うん、
あるいは自分をもう殺してしまう、最後のね、
あの、うん、
刺されてしまう要因になってるとか、はい、あるいは子供時代だったらこう買ったっぱから剣を奪うという形だったり、
うん、
一番最後は剣を渡してもらって宿敵を刺すとか、
うん、
何かしらこう何かのアクションをするにつけ絶対前振りとか伏線を置いてるという、
うん、
あの全部見返さなくてもいいですけど思い返してもらったら、うん、あれこれもなんかどっか似たようなこと一回やってるな、あこれも似たようなこと一回やってるなって、
うん、
ことごとく丁寧にやってると、
うん
うん、
そうですね、あの見てて思ったのが、はい、すごく丁寧な作りをされてると思うんですよね、
うん、
なんか一つ一つの演出をすごく大事にされてて、
は
い、なんかこう、まあ、大事なシーンで本当に大事なものを見せるとか、
うん、
あのここはアクションが見せたいとか、そういうのがすごくはっきりしてて、
うん、
意図がすごく伝わりやすい、うん、まあ、すごく見やすくて、
はい、
まあ、すごく、まあ基本的な作りをされてるんじゃないかなと思ったのがすごくまあ印象的だったかなというのと、ただお母様が、
お母さん、はい、
お母様にこう意見をね、娘さんがこう述べるときに、
柴神様に出馬せない日が
言うときに、もううーんみたいな、あの効果音とともに顔がこうドアップで映る
のが、しばがみさんのギョロッとした目で、
ギョロッとした目がね、
デデーンという
のがね、ちょっと個人的にツボになりそうになってしま
う。あれはもうみんな大好き、しばがみさんのギョロというかね、眼力、あの眼力はね、
はい、なんか衝撃的なセリフがあったら必ずその人になんかズームアップする、
ズームアップやな、
あれすごいですね、あれも特徴的ですね、
あれは分かりやすいと、
分かりやすいです、
うん、
あでもまあその表情一発で伝えれるというか、伝える演出をしようとしてるっていうところは、まあまあそこもちゃんとしてるのかなとかね、う
ん、なんかねちょっと古い日本のドラマとかでバーンってちょっとずつ近づいていくみたいな演出をすごく思い出させるような、
そうですね、 まあ、僕らの人はちょっと古いかなと思うけど、もうなんか惜しげもなくやっちゃうと思うね。
まあ、なんか安心してくる感じが、うん、ね、ありましたけどね。
そうですね、そういうのもありますね。
うん、なるほど。
だからまああそこら辺はなんか、まあ、南インドというか、今回ラージャマウリ監督っていう、
はいはい、
まあ、まあ、南インドではもう大作作る有名な人なんですけど、まあ、その人のテイストがよく出てたのかなとか。
うん、
私はインド映画ではね、本当サクッとしたのもありますし、
うん、
まあ、似たような懸念だったり、もっとなんか茶化したギャグだったりともいろいろあるんですね。
うん、すごく本当にいい映画だなと思いました。
うん、
ありがとうございます。
あ、いい、もうこちらこそね、朝まで付き合っても
ら
って
、いやいやいや、
これでインド映画初心者になれたんですね。
そうですね、
初心者。あ、どうします、なんか一応有名な作品何個かだけ挙げて最後。
はい、
あ、挙げます。うん、
そうですね、
どうぞどうぞ
教えてください。
あ、確かに、もうなんかとりあえずタイトルだけもうサクッとなんか借りれそうなやつ、タイトルだけじゃあちょっと、
はい、
一応、まあ、バーフバリー、まあ、見たらその大体、まあ、他も北のインド映画で、
はい、
かなり有名どころなのでいうと、やっぱりまずきっとうまくいくっていうのは見ていただくと、はい、まあ、先週映画としてもこれは万人に、
うん、
やはりバーフバリーと同じぐらいこう見やすい映画かなっていうのがあるので。
なるほど、はい、インド映画の革命が起こったと言われる、
まあ、革命、まあそうですね、まあ、でも本当にバンコク共通に見やすい、
うん、
でちゃんとダンスとかもあると
、
うんうん、それ最近のインド映画でもそのダンス自体 もうやめちゃってるというか、まあ、そういうのもなく全然違うテイストでっていうのもあるんですけど、きっとうまくいくもバーフバリも、
うん、
そこら辺のインドらしさというか、
うん、
インド映画らしさが逃げてない上で面白いとか、ね、
うん、
もあるんで、
うん、
まあ、きっとうまくいく上映会もね、その
うちまた来てくれるんですね。また来てくれるんですね。
ちなみにそれもレンタル吹き替え版もあったりしたいと思うので、とか、ね、安いかな、絶対レンタル屋さんに置いてんじゃないかなっていうのは、うん、
なるほどなるほど、はい、
ですからね、
うん、
あとで、あのせっかくなの監督つながりで見るといいよというのはあの一応前回ですかね、
はい、
紹介したんで、はい、このラージャマウリ監督の有名な映画で、
はい、
マッキーというのがありまして、
は
い、これは多分ネットフリックスでも今は見れるとは思うんですけど、
うん、
ハエが主人公のインド映画です。
はい、あのプーンって感じ
で、あのそうですね、あの、まあ、恋愛関係にある男女のうち、まあ、それに嫉妬したお金持ちの悪いやつが男の方を殺してしまって、
うん、
そしたらこう男の方が死んでも死にきれねえよって思ってたら、
うん、
まあ、ある呪いのせいでハエに転生してしまって、
うん、
ハエが筋トレとかしてあの彼女を何としても守ろうとするという、
うん、
まあ、とんでもない映画なんですけど、
うん、
あのバーフバリの源流も見れるかなっていうあの監督を追うといいですよっていうのはそういうところもね、うん、
なるほど、あるので
、その SE の使い方とかも まんまあるので、
は
い、
うん、
まあ、まあとりあえずこの2本とかいいんじゃないですかね。
はい、
はい、朝の5時半に紹介できるのはこのところです
ね、
はい、
わ、
はい
はい、かりました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
すごかったですね、パンチありましたね。
バーフバリバーフバリバーフバリバーフバリ
コールが
朝の6時ぐらいからのテンションにはそれはついていけない、ね、もうあのインド映画見終わってその後にグラブルバーサスのベータやってたのでちょっとテンションが今こうふーんってなりそう
よく格闘ゲームするよね
いや、あの別腹、別腹あのデザート感覚なんで、
ギアギアの2人はすごいな。
いやいやいやいやいや、でも本当、はい、インド映画ね、ちょっとね、あのアベレさんも言ってらっしゃいましたけど、はい、もうちょっと舐めてたところがあって、
そうですね、
あのね、変な色眼鏡かけて見ちゃダメだなっていうのをね、あのすごく思いましたね。
あ、
ね、
まあ、それだけ思ってもらえたらもう全然良かったです、
はい、いやいやいや、ちなみにノッチさん、こう、まあ、前回も来ていただいたんですけど、はいはい、今回どうでした。
今回まあ疲れましたよね。
視聴でしょそれは。どっちかっていうと、
まあ、まあバーフバリ改めてじっくり見るってもう結構僕も見てるというかね、自分の持参した、ね、ブルーレイだったんで自分の見てるんですけど、はい、こうやってこう一回また集中して見ると割と発見するとこもあったりとか、うん、ここもさっきの、まあ、さっきのなんかこうここも繰り返してなんか表現してるなとか、うん、そういうことに気づけて集中して見れたんでまあよかった
かな。はい、なるほどなるほど。
あとみんな突っ込むの楽しいですね。前半の方みんな元気やったんでこれ突っ込みながら、
ね、いやいやいや
入り込み楽しかったですね。
あの僕ねあのやっぱ前半の方が好きなんで、はい、あの前半は突っ込めたんですけど、はい、あの後半は意外とシリアスな場面が多くて、うん、突っ込むべきか突っ込んじゃダメかみたいな、
シリアスなところね、
ね、そうそうそうそう、はい、結構ねやっぱあの後半戦が結構盛り込まれてたので、
お父さんバーフバリ死ぬところとか、
とかね、
まあさすがにそれは
そう、うん、もうだからもうねあのデーンっていうあのズームアップのカップがもう
すごく
癒されるっていうありがとうみたいな、
あの公式スタンプでね芝神様ドアップの眼力スタンプは売られているのでぜひはいもうね、はい、使っていただくと思います
。ちなみになんかこの、はい、今月じゃないか今月とか来月とかまあまあ今後あ、ね、インド映画、はい、また見られると思うんですけど、
はい、そうですね、6月は実はあの大型の、大作のインド映画が2作字幕付きで日本語字幕で日本配給がついて、上映かかるので、
はい、
まあこれなかなかやっぱり見れる機会というのは少ないやっぱ
そうですね、
ディスプレイがないので、うん、まあ、ぜひ行ってもらいたいなと、はい、まあ、僕も全然まだ見てないので中身については詳しく、ね、はい、全然説明できないんですけど、
はい、
まず一つが、はい、パドマーワと、
はい、
パドマーワと、6月7日上映ですね、
はい
はい、でこれ、まあ、中身について僕もあまり言えないんですけど、はいはい、あの一応昔の電気というか、まあ、歴史大作で今回バーフバリも、まあ、中世的な、うん、まあ、衣装だったりとか世界観だったりしたんですけど、
はい、
まあ、このパドマーワトというのもその昔のインドの豪華絢爛な衣装だったりとか美術だったりとか、
うんうん、
で本当にまあお金のかかったあのなんかアクセサリーだったり装飾品、うん、あと監督もまあ絵作りにかなりこだわりがあるというか、うん、あの宣伝文句は美の暴力みたいなのね、はい、っていうぐらいのなので、まあ、歴史ものとしてのインド映画っていうのはもしあの引っかかりとかかりがあるのであれば、うん、まあ、バーフバリーそういうの好きだったっていう人はちょっと行ってみて全然損しないんじゃないのかなと、はい、
うん、なるほど、
はい、すごい、まあ、一応出てる俳優さんもすごい大物だったとか、
はい、
超美人です、この主人公のヒロミさん、
お、
はい、
なるほど、
目が癒されるわけですね。
あ、目の方より全然なりますねそうですね、ただそれそういう目的で全然行ってもらっても全然ね、あの豪華絢爛なところとか、うん、はい、やっぱり色合いの色彩美とかもインド映画の特徴なんで、
は
い、まずそこで行ってもらっても全然いいんじゃないかな、映画館でぜひ。
なるほど、わ、はい、かりました。で、はい、まあ、ともう一つか、
もう一本、はい、これ30っていう映画が、6月15日ですかね、
ほう、
はい、でこっちはちょっと公開規模がパドマワという理由もちょっと少ないかもしれないんですけど、6月15日に公開してるのと6月の月末だったりっていうのちょっといろいろあるんです。一応公式サイトに見てもらって、
はい、
で内容的にはこれは実在した、サンジャイさんっていう俳優さんの、まあ、まあ伝記映画というか、はい、かなり破天荒な方だったみたいで、まあ、なんか警察沙汰になったりだとか、まあ、女性問題だったり、うん、なんかいろいろごたごたしてる問題抱えてるんですけど、うん、まあ、天才的な俳優さん、
はい、
という人のまあ生き様というかそういうのが描かれると、うん、で監督があの先ほど言ったきっとうまくいくと、
うん、
PK のまあ監督と、
はい、
そうですね、なんで、まあ、その2作っていうのはまあ日本でも世界でもかなり面白いと、
うん、
面白いというか、まあ、素晴らしい作品と言われているようなものを作る監督さんですので、はい、
うん、
まあ、多分間違いないだろうなと、
な、まあ、
外れでは絶対ないなと思うので、
うん、
はい、まあ、そこはまあ抑えて、まあ、ぜひ見れる機会があるので、うん、行ってもらうと嬉しいなと、
はい、パドマーワトとサンジュ、
サンジュ、はい、2作ですね、はい、
なるほど、ありがとうございます、
はい、あの全然ねお金をもらえないんですけどこんな勝手な宣伝してね、
まあ、インド映画業界は狭いという話も聞きますから、
ね、もちろんね
告知をしていったら そのうちいろんなつながりができるかもしれないなっていうね、
やっぱりその前回ですかね劇場公開の長さっていうのはやっぱり見る人の数で決まっちゃうので、うん、まあね、インド映画盛り上げたいと思ったらもう盛り上げるしかないので、
うん、
はい、まあ、ぜひ行く機会があれば、はい、トカカリはぜひ行って間違いないなと思います、はい、
なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。あ、映画といえば、
はい、
映画のことについて詳しく書いてあるブログのようなものがあった気がするんですけど、
そんな便利なブログが世の中に
そんな時代になったんですか。
そんなブログがあったような気がするんですけど、
あ、それはムービニアンズのことでは
ムービニアンズ、
あのムービニアンズ
ちょっと検索してみましょうか。
カタカナでムービニアンズと検索、
寸劇感がすごい、こっちの方が寸劇感がすごい
できるもんだよね、この即興で
ね、
意外とね、ムービニアンズという、ね、ブログ、映画ブログ、ね、まあ、感想などを挙げてるので、はい、まあ、先ほど言ったインド映画とか、まあ、前回のおすすめ映画を挙げてるものも、まあ、ちょっと時間的にちょっと厳しいかどうかをっていうのもあるんでね、ちょっと働きながらなん で、
そうです、
全部挙げるか分からないけど、まあ、インド映画優先でちょっと挙げようかなと頑張りたいので、
う
ん、
そうですね、でも6月のね、はい、あの今上がってるのであれば6月のおすすめの映画をピックアップしてもらったりだとか、まあね、昔の映画とかもちょっと見て改めてこういう視点で物事見てるんだみたいなのも見れたりするので、あのすごくあのいいブログだと思う、ぜひぜひ。ただプロメアは55点って書いてありますね辛口って、
あの、まあね、プロメア国評は、
まあ、まあね、でも55点のね、うん、内容
もいっぱいあ
るんです、うん、あのぜひ見ていただいて、はい、ああなるほどな、はい、確かに脚本はちょっと微妙だったなみたいなねとかをねちょっとね、はい、見てもらえたらいいんじゃないかなっていうので、もうすごくね、
あの、うん、なんか今後の意見もらえるとなんか参考にもなるので、なんか言いたい人はもうツイッターでも、はい、ブログにも書き込んでもらったらいつでも、はい、
へえ、新海誠作品を無料で見る方法、おすすめのサイトは圧倒的にここ気になるな
こんな便利な情報を載せているようなサイトが今あるんですね、
あるんですね、これがね、
あの下のリンクの下の方に多分また貼ってあるんで、
あ、
ぜひ、
まあ、ぜひ
気になる方はね、はい、見ていただいたらなと、
はい、今後もインド映画とか取り上げたいなと思う、なかなかね取り上げること少ないのかなと思うので、
はい、
はい、
ありがとうございます。
できる限りやろうかなと、
はい、了解です、ありがとうございます。今回あのゲストでのぶさん来ていただいたんですけど、本当ありがとうございました。
はい、こちらもありがとうございました。
あの、
はい、
これに懲りずにあのまた何回か来てください。
これもそちらも懲りずに朝までインド映画見せられる見せられるやつが来たぞみたいな、そういうゴジラが来たぞみたいな扱いにならないことを願いながら
そうです ね、 ね、
また持ってきやがったぞインド映画を。
最初の第一印象、第一印象大切ですからね、
大
ちょっと大丈夫だったかなと思いつつですけど、
もう全然バーフバリ大丈夫でした、もう
大丈夫でした、
もう大丈夫でした、
はい、
なんで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではでは、またね、
またね、バイなら
最後の最後でぶっこんでいった。